掛け合いラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは私ホネストと
グリーンティーと
ママです。
はい、ということで、駆け上がりラジオ、第79回ですかね。
そうですね、そういうことです。
79回配信、はい、ね、これは、生放送でお送りしますけれども、はい、配信が9月30日配信分ということになります。
5日後、
5日後ですね、はい、今日は9月25日ですから、
うん、
まあ、昨日ね、なんか世間を騒がしたというか、人工衛星が落ちてくるぞっていうね、
ニュースがありましたね。
はいはいはい、
あったばかりですけれども、うん、ねえ、なんか、日本の上空を3回通過するとかで。
なんか、愛知県を通過するとか。
そうそうそう。
なんとか言ってましたよね。
っていう。うん。うん。言われてましたけどね。まあ、無事、太平洋の沖に、こう、着水したということ。
あ、落ちたんですか結局。
落ちたみたいですね。で、NASA が今場所を確認してるっていうことでね。多分海水。
まあ、大体海でしょうね。
まあね。
まあ、大体海でしょうね。
まあ、海の惑星ですからね、地球はね。
3200分の1とか言って驚かしといてね、結局海かよっていうね、感じですよ。
3200分の3199ぐらいになったんじゃないですか、じゃあ。
なるほど。
僕だって落ちてきたら、その金属片とかかき集めて売ろうかなと思ってたくらいだったんで。
そうね、なんかいろいろツイッターで言ってますよね、みんなね。なんかオークションで売るぞみたいな。
そうそう。
まあね、売れると思いますがね。
多分でも普通に家突き抜けてくるから、あのね、あの、かき集めるどころがとりあえず家が穴だらけになってると思うんで。
そうですね。しかも、きっと、それ落ちてきて、ね、多分何の破片かわかんないですからね。
とりあえず家の破片かもしれないっていう。
そう
なってますからね。
何かわかんない。
うん、
あれみたいな。これなんか見たことあるけど、人工衛星にしとくかみたいな。まあ、そんなね、こともなく、
はい、
うまいことこう、海の中にこう落ちたということで。
ね、どっか民間人の人が拾ったっていうのを、なんかニュースになったら面白いかなと思ったんですけど、まあ。
まあ、そうですね。
しかもこれ、誰も何もしてなくて、自然の法則に導かれて、まあ、海に落下したってことですよね。
うん、そうそうそうそう。そう
地上からなんかね。
迎撃したとかそういうことはないってことだよね。
アクセスなしに。
アクセス。
自然に自由落下してきたっていうのはちょっと、怖いですよね。
まあでもこれからにもそういうことがいっぱい起こるということでしょ、あの人工衛星が。ね、
いや、だから、そういうことでしょ。まあ、駆け上がりラジオでもまだ配信してないかもしれないですけど、デブリの話ね。スペースデブリの話が。はいはい、
そうだ
ね。まあ、まだ一桁台の時に、多分やってますよね、私は。
恥ずかしいかもしれないね、聞くのは。
だから、まあ、今後ね、どんどん過去分配信していく中で、おそらく聞けると思いますけれども。
はい。
まあ、ね。まあやっていきましょうよ、今日も。
ね、
ということで。
なんか久しぶりの生配信で、すごい、ちょっとぎこちない感じがね、まだ残りますけれども。
ねえ、まだぎこちない感じしますけど。はい、まあ、でも
通信始めたのが、だってもう5分くらい前。
そうね。
ね。そうですよ。
の状態が。
まあ、ついさっきね、やり始めたばっかりなので、まだ、あれですけど。ということでですね、
はいはい、
今回は、メールと、あとはツイッターの方で、はい、コメントいただいてますので、
うん、
そちらの方を読んでいきたいと思いますけれども、
はい、
まず、ヤフーのメールの方に、来ているので、そちらの方を紹介していきたいと思います。
はい。
題名がこんにちはということで、いただいてますね。
はい、こんにちは。
ホネストさん、ウママさん、グリーンティーさん、こんにちは。
あ、こんにちは。ここで言うべきだったんですね。こんにちは。
あ、そうですね。はい、いつも楽しく拝聴させていただいております。アキさんと申しますということで、アキさん、
アキさんですね。
ああ、前回。
はい。
はいは
い。
い
ただき
ました
、ね。
いただきました。はい。ありがとうございます。東京ガスの CM の回を聞いた後、YouTube で見てみましたが、これは感動しますね。危うく家族がテレビを見ている時に、涙するところでしたと。無から何かを作り上げる仕事にも興味が湧いてきました。あと、嫁にジョン・タイターの話をしたら非常に怖がってました。ジョン・タイター第2弾も楽しみにしております。以上、これからもネットラジオ配信頑張ってくださいということで、いただいております、
うん。ありがとうございます。
ありがとうございます、アキさんさん。ね。
いろいろ聞いていただいて。
そうですね。
CM の回からね、ジョン・タイターまで。
うん。CM の回多分僕がやったあれですね。
うん。
そう。
チャーハン作るやつだっけ。
チャーハン作る。
そう言うとなんか感動もなんもないように聞こえるけど。
いや、でもあれ見ていただくとね、
まあそうね、
感動する話ですので、
うんね。はい。
まあね、非常に、よく聞いていただいてるということで、
はい、
まあ今後ね、過去配信どんどんやっていくので、うん、そちらの方、ぜひチェックしていただきたいなと。
はい。
思います
けれども。
ね。あとは、ツイッターの方ですかね。
ツイッターの方ですね。
ツイッターの方は3件ほど
応
募いただいておりますが、はい、まずパンヘッドさんからいただいておりますが、はい、駆け上がりラジオのアカウントがですね、
うん、
第77回配信中ということで、私がパートナーの位置がすぐにわかるっていう、ね。
はいはい。
カレログのお話をした回について、うん、そのリツイートをいただいてるんですけれども、
はい。
アプリ自体はアンドロイドの可能性を示したと思うと、企業や家庭でのセキュリティに使えると思う、コンセプトが悪かったということで。まあでもその通りだなと思いますね。
肯定的なご意見ということで。
そうですね、我々どちらかというと否定的な目線で完全に入りましたからね、こういう。
まあでも、うん、
まあ。
完全にね、否定的だったんですけど、一応、まあ最後に、なんだろう、子供の位置を、こう、
そうです
ね、なんか探したりとか。うんそういう意味では使えそうだよねっていうことは言ってたので。
あとまあね、うん、アプリ作る側からしたらさ、
はい、ね、
どんなものが食いつくだろうかって言われたら、
うん、
ちょっとね、善悪っていうところじゃなくてもうちょっと興味を引くっていうところにね、行っちゃうと、ちょっとそうなっちゃうっていうのも。
話題性とか
そういうこと
ですね。
若干、
うん。うん。
そうですね。まあ、そういうこともあったので、まあぜひ77回もね、皆さん聞いていただければと思います。はい。そして続いて、ナンペさんからいただいてますね。
うん。
これは、100年後の未来何があると思いますかという今月のお題について、いただいてますけれども。
はい。
100年後の世界、自分が想像したストーリーなどを、真っ白な絵本に投影できたりしたら面白いですね。
うん。
仕事柄、そんなことが最初に思い浮かびました。あとは、さすがに車が地面から、少し浮いて走ってるかもしれません。過去笑いというか。
なるほど。
いただいております。ナンペさんありがとうございます。
絵本、いいですね。なんか、
そうですね。
子供にね、こう、そういう自分が作ったストーリーのオリジナルの絵本を読ませてあげるとかそういうことですかね。
うん。でも、そうなっていれば、こう、なんだろうな。絵本だけじゃなくて、きっと、まあ、企業のね、こう、プロモーションのところだったりとか。
そちらの方に、
うん。
もう、浸透していく
と。なんかこう、話しながら、こう、イマジネーションをそのまま、映像化するっていうね。そしたら、もともと作ってるんじゃなくて、
そういうこと
か。こういうことなんですって、頭の中で描いた説明がこう、イメージとして、こう、ふわっと 3D に ね、実現してくるみたいな。まあ、たまにちょっと変な考えが芽生えちゃうと、そこで、その映像が、
考えてること
ない、ね、間違った映像が出てきた
り。おーっと、ちょっと、
みたいな、ね。それ怖いな、みたいな。ガッシャーみたいな。
それは怖いぞ。
いや、でも、本当に、確かにね、うん、その、なんだろう。やっぱり、サイトを作るとか、何か、こう、クリエイティブをする際に、うん、頭の中じゃあるんだよ、こういう、こういうイメージっていうのが伝えられなかったりする場合があるじゃないですか。
うん、そうだね。
まあ、そういう時にね、こういう、なんか自分が想像したものが投影できるようになってると。うんうん、
脳波とかをね、
うん、
脳波を直接そのなんかこう、デバイスを通してそのまま、電子的に、
うん。
空間になんかこう流し込むようなものがあればね。
怖いよ、それ。そう、ね、怖いよ、それ。
怖いよ。だいぶ怖い。
自分の中身全部見られるじゃない、それ。
そうですね。
恐ろしい。
なんか映画の世界みたいになっちゃいますけどね。うん、でもまあまあ、この、ここで、あまり話をしてしまうとですね。
そうですね。
今度の私の回が。
それは、それいつなんですか？
10月の第2回の20日分配信の私が井戸端カオスをやるときに。
ああ。
なるほど。
取り上げ
ます。じゃあ来月の。20日をお楽しみにということですね。この
来月20日にやらせていただこうかなというふうに思っております。はい。
はい。はい、ありがとうございます。
そして、3つ目はですね、ホワイトチョコさんからいただいてますね。
うん
今、お聞きいただいていると思いますけれども、オープニング笑ってしまいました。30回のパスポート紛失話も相当笑いましたということで。
まあ、笑い話ですけどね、今となっては。当時相当焦りました、ね。
まあ、笑い話でよかったですよ、うん、本当に。ねえ、よくうわーとか言いながら、グリンティさん物を落としますからね。まあ、そこは気をつけていただきたいところですけどね。
はい。
はい。あと、911テロの話は興味深いですということで、映像を見ながらもう一回聞いてみようかと思いますと、生放送も楽しみですということでいただいております。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ということで、メールとツイッターでメッセージいただきました。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい、はい、ということで、オープニングこんな感じでやってまいりましたけれども、じゃあ、早速、はい、今日の、コンテンツの方に移っていきたいと思いますが、
うん、
今日のかけるタイムズはですね、グリーンティーさんですね。今日は一体何をやっていただけるんでしょうか。はい、
さあ、まあ、私、静岡県に住んでおりますけれども、まあ、気になるニュースがありましてですね、はい、
うん、
なんか東日本大震災の影響で富士山の一部が隆起し始めたと。
お
盛り上がってきたと、ちょっと。
うん、
地面がですね、うん。というようなニュースがありまして、で、うん、おうおう、これはちょっとただごとではないんじゃないのというところからちょっと調べていったところ、まあ、地球にはま、いろいろとね、危なっかしいものがたくさんあるんだということが分かりました。うん、
なるほど。
はい。で、多分皆さんもあまりご存知でないところ、まあ、全世界的にこう、視野を広げたときに、まあ、こんなものもあるんだ、という、まあ、危なっかしいものをですね、今回はニュースとともに紹介したいなと。はいはい、ちょっと漠然とした形で言いましたら、まあ、わかると思います。はい。
まあ、中身を聞いていただければわかる話ですね。はい。
まあ、大自然の脅威というか、
ね、はい。そういうことですね。
そうですね。
はい。はい。
なんかそういう話、なんか面白そうですね。
はい。
はい。わかりました。そして、後半の井戸端カオスは馬場さんですけれども、今日は何を？
そうですね。今日はですね、もうみんながこう日頃から多分コンビニとかね、ツタヤとかでこう感じてる、日々感じてることだと思うんですけども、
日々感じてる。
まあ大体こう店員の人がですね、当店のポイントカードお持ちでしょうかみたいな。ね。
うん、
まあ、大体そういう話しかける口調っていうんですかね。
うん、
あります。定型文として成り立ってるわけですよ。
うん、そうですね。
でもこういざ、いや、持ってませんよ、みたいなこと言っちゃうと、ちょっとお作りいたしましょうか、みたいな、こう、心配したような顔つきで、こう、ね、顔を覗き込んでくると。ね、あの感じで相当嫌ですよね。で、まあ今回、そう、それでちょっと、ギガ人さんと、あと、そうですね、僕がよくゲームで、よく最新情報をゲットする、俺的ゲーム速報っていうサイトがあるんですけど、そのサイトでも紹介されてたんですけど、まあ、ツタヤとかで出せるですね、T ポイント持ってないよカードっていうカードが登場したと。これも、聞いてくる前に出すと。
あ、なるほど。
そうすることで、これ持ってませんっていう
。なるほど、ね。
持ってないことをアピールするためだけのカードがあるんですよ。
なるほど。持ってないよカードですね。
はい。まず、これ先に出すことによって、その店員との、その、2行くらいにわたる、なんかこう、いちいちめ
ん
どくさいやりとり。っていったものを一気に解消して、こう時間を短縮させてすぐに家に帰れるよっていう、まあそういう素敵なサービスを考えたっていうね、サイトがあったんで、まあ、それを取り上げつつ、まあそもそもなんでこんなね、店員とそういう変なやりとりが、存在してんだろうかっていうね、掘り下げたような話ももしかしたらできたらね、面白いかななんて思いますけど、
は
い、そんな感じですね。
うん、
ちょっと楽しみにそちらもね、
はい、
していきたいと思います。はい、じゃあそれでは早速、かけらじタイムズの方から参りたいと思います。
かけらじタイムズ、
まあ、前回のかけらじタイムズ笑った理由わかりましたかっていうね最初にちょっと一瞬だけ入れました。
ここで触れるんですか
誰も来なかったですよね。
いや、もう来なくていいですよ、別に。
あれはもう僕が本当にやばかった。引きずりましたからね。
いや、すいませんでした。すいませんでした
よ。いや、まあ、そんなところでですね。全く関係ないんですけど、まあ、本題に行きたいと思います。
はい、
まあ、先ほどね、ニュースで言いました通り、富士山の隆起が見つかったと。
はい。
いうことで、これニュース、お二人は知ってましたかね？
いや、僕は知らなかったですね。
今初めて見た形になりますでしょうか。
うん、はい、そうです。
あ、そうですか。
はい。
富士山に関しては知らないですけど、
はい。
まあ、やっぱり、今回で地軸がちょっとずれたりとか、っていうね、うん、地球規模でちょっと変わったよっていうのはね、言われてましたよね。
そうですね。
なるほど。よく地震の時にね、地球の自転が、0.71 秒早く回るとか、そういう話ありますけど、まあそういう話にまあ関連はするのかどうかちょっとわからないんですけど、まあ富士山にね、設置された傾斜計という、データ測定装置がですね、不気味なデータを示しているよというニュースが上がっていますと。うん、 で、はい、これ山の歪みを測ってるということなんですけど、うん、まあ、あの、大震災後に、まあ、ちょっとずれたと。ただそれは6月末にはちょっとずれが収まったんだけど、再び8月後半から、富士山の山の斜面のずれがですね、大きく揺れ始めていると。いうことで、これはちょっとどういうことなのかなっていうのを、まあ今、検証中ですというニュースになってますと。で、まあよくニュースとかで、東海地震と富士山の噴火とかっていう活動とかっていうのは関係がありますよとか、
いうふうに
言われると思うんですけど、これ、実際、関係があるかどうか、噴火したっていうはっきりした事実が分かっているのは、最近で言うと、いつ頃のやつ、いつ頃の東海地震といつ頃の富士山の噴火なのかっていう、なんか年代とかって聞いたことあります？
え？あ、同時に起きた時。
そう、同時に起きた。同時に地震と噴火が、ほぼ同時に起きた地震が、一回だけ最近あるんですよ。最近といってもですね、2、300年規模なんですけど。
ああ。
はい。
でそれなんか100年前に富士山が噴火したよみたいな話は聞いたことありますけど。
100年前 ?100 年前ですか、
うん、?100 年前じゃないのかな。
それ私初めて聞いたんですけど。100年前
まあ、火山ですからね。火山、火山の後みたいなイメージで定着してたんで、僕の場合だと。
はいはいはい。
まあ火山だったけど、かつ火山だったけど、うん、もう、その一旦もう噴火を終えて、
うん
もう、そのまま、隆起したまま、もう、安定してるのかなーなんて、まあ思ってた時もあったんですけど。
富士山ってでも今、活火山の一つ。
活火山ですね。
そうです。
活火山。はい。今、死火山とかいう言い方なくなったんです。全部活火山っていうカテゴリーなんですよ、火山は。
あ、そうなんですね。
うん。で、なので、まあ、活動は、まあ、今のところは落ち着いているとはいえ、活火山だと。その火山活動は見られていると。最近でも富士山の、噴気が、水蒸気が出てるっていうのは、
はい、
時折データとかになってるんですけど、うん、まあそういう風に活動は続いていますよと。で、その地震と同時期に起こったのは、およそ300年前。
300年前。
宝永地震という地震が1707年にあったんですけど、その時に地震の49日後に、大噴火を起こしましたと。
地震の49日後。49
日後です。
なんか日本にとっちゃ嫌な。
嫌ですね。
49ってね。
しかも、ニュースとかそういうのないからね、当時の時代だと。
そうです、
ね。揺れたなーなんて思って、ちょっと日々過ごしてたら急に噴火するっていう。
うん。
ね。最悪の状況ですよ。で、
散々やーっていう感じですね。
うん。
これ結構な被害が出ましてですね。江戸市、
いや、それそうです。
当時は江戸ですよね。江戸市の、はい、まあ、つまり、江戸の付近までに大量の火山灰が、まあ、落下したと。
うん。
いうことになっていると。で、まあ、結構、まあ、今でもそういう噴火が起こったら、まあ、だから東京に火山灰が降り注ぐっていうのは、まあ、あり得る話だと。いうことが、
ね、まあ、よく言われてますよね。うん、今、富士山が噴火したらどうなるのか、みたいな、
うん。
風向きで言うと、なんか、東京都心にも火山灰がかなり降り注ぐみたいなね。
うん、ただ、まあ、その後は、1960年代ぐらいまでに火山活動は落ち着いているよ、ということだったわけです。
うん。
うん。で、今になって、ちょっと隆起っていうことで、まあ、ちょっとまた、きちんと見ていかないといけないね、という流れに、まあ、なってきたよ、という話なんですね。
うん。
で、まあ、だから、結局、東海地震と富士山との噴火の関係っていうのは、未だによくわかんないんですけど、言えるのは、直後に起こったのは、その宝永大地震という地震の後の噴火、一回ぐらいなんですよ。最近で言うと。う
ん、ああ。まあでもそれより過去ってね、わからないですもんね、うん。記録が残ってないというか。
うん、ただそれに、それより過去にもたくさん、東海地震にカテゴライズされる地震っていっぱい起きていて。
うん。
ああ、はい。
はい。1498年9月11日、嫌ですね、これね。明王東海地震というところから、1605年、1707年、1854年、1854年か。で、1944年は、一応、 東海地震には含めないんだけれども、大きな地震が起きているというような形で、ポンポンポンポン結構起こってるわけです。100年単位ぐらいで。
ああ。
だけども、まあ、富士山の活動はそれで、まあ、活発化は しなかったと。噴火とかは起こらなかったと。で、まあ、だから、今のところそこまで、私としては、そこまで心配しなくてもいいのかなと。地震が起きたとしても、まあ、可能性はあるにせよ、その、予知はできるかなと思うんですよね。49日後とかなんで、今みたいに計測機構が働いていれば、は
い、
まあ、ある程度、噴火とかの予知はできるんじゃないかなというふうには思っています。なので、
そうですよね。
はい、まあ、地震はちょっと難しいんですけど、噴火に関しては、多少は予知ができると。で、猶予もあると考えていいかなと思います。で、今、富士山言ってますが、富士山って、実はそんな大したことないんですよ。
大したことない。
日本の火山で、
はい。
例えば、有珠山って、ちょっと前に、
ああ。
北海道ですよね。
はいはい。
噴火したってありま、噴火というか、火山活動をちょっと活発化した時期が、私たちが中学校ぐらいの時ありましたよね。
ありましたね。覚えてないです
か？まあ、聞いたことくらいはね。
うん、
あれ、富士山の噴火の、まあ、その、エネルギーを1とするとですね、有珠山は、その3倍、フルパワー、持ってる。それ以外にも、桜島12倍。箱根の山は14倍。阿蘇山600倍と。いうような、
データ
が、まあ、これちょっと、信用性がわかんないんですけど、ありました。うん、で、特にま、根拠となってんのは、例えば、阿蘇山なんかは、噴火した時に火砕流がですね、うん、
はい、はい。
九州4分の3、あと山口県を焼き尽くしたというふうに書いてあるんで、
そんなに
データとしてはそういうデータが残ってるんだと思うんですよね。
あ、過去にってことですか？ああ、なるほどね。うん、まあ、位置的にもそうなんでしょうね。ちょうど、九州、ね、阿蘇山って中心ぐらいですよね。うん、多分中心よりちょっと上ぐらい。
あれですよね。カルデラ湖っていうのを持ってるわけです。あれが結構、まあ、噴火して吹き飛んだわけですね、あれ。山の上が。なるほど
ね、そうすると大変なことになるわけ
ですね。あれ吹き飛んだと考えたらすごいことですよね、あの火山。
まあね。そうだね。
っていうふうに結構日本は他にもいっぱいあってですね、まあ、温泉が出たりとか、今はね、で、結構、賑わっているところも、うん、まあ、昔は結構、活発にその、活動がされていて、怖いところだったんだと、いうのが、わかると思います。
じゃあ、昔の日本って相当危なかったってことですよね。
まあ、そうですよね。今が、そうなると、なんでこんなに今平和なのって、思いますよね。
逆に怖いね。うん、でも、昔はだから、噴火があって、当然というか。
そう、うん。
ああ、また噴火来たよ、みたいな話だったわけでしょ。
うん。当たり前のように、100年ごととかに、どこかでは噴火してたみたいなことになりますよね、こうなってくると。こんだけ日本に火山があると。
本来であれば、じゃあ、今その天気予報の一環で、うん、なんか、噴火注意報みたいな、のがあっても、今の時代にね。
うん。
おかしくないってことです
よね。おかしくなさそうですよね。
うん。
なんか、雨マークのね、隣になんか、岩石マークみたいな。
そうそうそうそう。降ってきます
みたいな、ね。なんかね、降ってきますみたいな。
火山灰注意報みたいなね。
外出できませんみたいなね。
まあ、桜島とかでは結構ね、火山灰が時々吹き出して、街中かなりね、灰、
まあ、ニュースにもなってますもん
ね。ありますけどね。うん、まあ、他の地域であんまり、まあ、私たちの身近なところではあんまないのかなと。
だから、それが全て止まってるっていうのが逆に、奇妙というか。そう、ちょ
っと不気味っていうね、感じがしますけど。うん、まあ、日本っていうのはそういう火山の国でもあるので、まあ、いつどこでね、はい、そういう火山が噴火しても、一応は今のところおかしくないと思っておいた方がいいのかもしれないと。うん、で、そのデータ調べてたときにですね、
はい。
一つだけ海外の火山が書いてあってですね、
はい。
さっき富士山を1とした時のパワーをっていう何倍とかいうのが、私紹介したと思うんですけど、うん、
はいはい。
まあ、阿蘇山600倍って言いましたよね。
うん。
2500倍って書いてあるところがありまして、
はい。
これは何だと。そしたら、アメリカにあるイエローストーン国立公園。
ああ、聞いたことありますね。
はい。これ調べていただけるとわかると思うんですけど、うん、北米大陸最大の火山地帯と で、まあ、調べてみると、すごい、まあ、綺麗な写真というか、出てくるんですけど、まあ、一帯が火山地帯になっている、まあ、公園、今は公園としてね、観光地になっているところです。
はいはい。
で、まあ、ここが、噴火をすると、まあ、富士山のエネルギーの2500倍ということなんで、どういう状況になるかっていうのが、まあ、ある程度書かれてるんですけど、まあ、大体雲で覆われて、雲っていうか、まあ、火山灰だと思うんですけど、それでも一年中地球がこう、冬みたいな状態になってしまうほどの威力を持ってると。
地球が？
地球が。
これだって、あれでしょ、2012って映画で。
はい。
爆発した火山じゃないですか。
あ、そうです。そうです、そうです、そうです。ね。よくご存知で。
あ、だから聞いたことあるのか。
そう。なんか、バンとかに乗って最後、うわーって逃げよう、最初の方ですよね、なんか。
あ
ー、
そう、最初の方で
逃げようとしてる時に、そう、噴火した時になんか一人アホみたいな人がうわーってやってたけど、その、逃げてる最中にもうね、岩石がブワーって落ちてきて、ギリギリ助かるみたいな。
あ、
火山イエローストーン国立公園。そうそうそう。
飛行機で逃げるところですよね。
そうだと思う。
あの場所ですよね。
あー、なるほど。だから、そういうことか。
ああいう
規模。つまり、噴火すると、ああいう2012みたいなことになりかねないですよ。
そう、近い。
で、まあ、結構、そういう観測はされてるんですけど、研究結果としては過去220万年ぐらいの間で、まあ、超巨大な噴火が3回ほど起こっていると。
起こってんだ。
言われています。で、現在、地下には、まあ、非常に大量のマグマが溜まっていると。というのことも分かっていますと。
噴射して次4回目がいつ来るかって話ね、うん。
で、そのマグマがどれぐらいの量かというと、国立公園全体の面積に等しいぐらいは溜まっていると。その面積で言うと、それぐらいはあると。だつまりもう、公園の下全部マグマだと。いうぐらいの量ですよね、こうなると。
なるほどね。
で、
てか、むしろそれ公園にしとかないとまずいんだろうね。
ね、まあね。家とか建てるわけにはいかないってことですね。
そうそうそう。確実にね。
で、ちょっと気になるのがですね、
うん、
ここ10年間で、ちょっと異変が起こっていて、
はい、出たよ。
はい。公園全体が10センチ以上隆起していると。
笑えないですね。
ちょっと、富士山どころの騒ぎじゃなくなってきますね。10センチ以上。公園全体ですからね。
それは、今まで、ここ数十年大丈夫だったけど、ここ数年急に10センチくらい隆起してきたみたいな。
はい。ここ10年で、公園全体が10センチ以上隆起してると。さらに、まあ、池が干上がったりしていると。
あ、なんか、聞きますね。え、はい、それなんか2012であったよな。
そうそう、まさに2012のね。
まあね。
見たらなんか、ね、
干上がってるよ、みたいな。
そうそう。
まあ、だから。
お父さんとお母さんの思い出の池が今やこんなにみたいな話でしょ。
ああ。あ、そんなんでしたっけ2012って。
あれ？
なんか話を見たことある。その辺が覚えてないですけど。
で、そんなこともうなんか様変わりしちゃってみたいな。う
ん。まあ、なんかポッドキャストみたいなことやってたね。
ああ、
気さくな兄さんがビールくれたりなんかしてたけど、その人はまあ最後までそこにいたっていう。
ああ、その人がなんか言ってたんじゃなかったっけ、うん、昔はこんな水があったのに。
ああ、言ってた気がする、そういえば。
そう。うん、そこまで覚えてない。
気がするだけなんです
よ。まあ、ホネスさんはね、トイレに行かれる前だったので、多分集中してご覧になられてたと。全
部見た。トイレに行かれる前って、あれやってたのも始まってすぐでしょうよ。俺トイレに行ったの 2、3 時間後でしょうよ、それ。
まあ、とにかく長い映画だったっていう。
は
い。
そうそうそう。
まあ、そこでも出てきた。イエローストーンの話なんですけど、はい、まあそういった形でちょっと噴気も活性化してきていると。まあだから、水蒸気も出てきているよということが、今の調査で分かっていますと、
はい。
で、中にはですね、今公園全体平均的に10センチ以上って言いましたけど、湖の底では、これちょっと僕見間違いかと思ったんですけど、高さ30メートル以上の隆起って書いてあるんですよね。湖の底。底です。
30メートル
高さ30メートル、直径600メートル。
空洞は多分あると思うんですけど。
うん、相当だから押し上がってるってことですね、うんうん。で、大きさ範囲としても直径は600メートル以上の巨大な隆起も湖の底で観測されたと。
でもそれ上がっちゃったらさ、その分の水、うん、上に上がってるってこと？
上に上がってるか、まあその。
空気がね、そこにある可能性は結構高い。
うん、また下にちょっと染み込んでってるかっていう、その辺はちょっと、水位がどうなってるかわかんない。
蒸発してるかだよね。
うん。ああ、その可能性はあります。
なるほどね。
はい。っていう、まあちょっと気になる、ちょっと影響というか、観測結果が 今出ていますよと。で、まあ、さっき噴火が起こったらどういうことになるかっていう、まあ、雲で一年中冬みたいになってしまうかもっていう話をしましたけど、
はい。
まあ、今、影響として算出されているのが、噴火から3、4日で、ヨーロッパ大陸に大量の火山灰が降り注ぎますと。
うん。
アメリカ大陸からヨーロッパ大陸に降り注ぎますと。
うん、
で、火山から半径 1000km 以内の 90% の住民は、どうなるかというとですね、これちょっと聞いて私恐ろしくなったんですけど、火山灰で窒息死するって書いてあるんですよ。つまり、相当な密度が濃い火山灰が降り注いで、息ができなくなると。半径 1000km 以内っていうことは、どこまで行くんだろうってことですよね。アメリカ大陸全体もう囲まれちゃうぐらいの勢いになるかもしれないですね、こうなると。
映画だとなんか狭い道をね、たくさんの車が渋滞しちゃうっていうシーンが出てくると思うんですけど、うんうん、まさにそうやって作ってる道路の数は少ないから、面積が広いから。
はいはい。
そうするとね、渋滞して、出れないっていうことは考えられますよね。うん、
火山灰で、っていう。窒息死って聞いたことないですよね。ちょっと想像を絶する状況っていう感じなんです
ね、
うん。
多分もう何も見えないくらいね、灰がもう。
うん。
で、あとですね、地球ね、平均気温は10度下がりますと。で、それが6から10年ぐらい続きますという結果に、まあ今の影響の、算出はされていると。いうことなんで、これアメリカで起こったからといって、アメリカだけの話じゃなくて、ほぼ地球規模の問題になると。
まあそうでしょうね。はい、
農作物は全滅して、
そうですね、
植物も致命的
に食べるものがなくなり、
生態系が崩れて、うん、まあ人間もちょっと厳しくなってくるっていう、
ね。そうして人間たちは地下に潜ることになるわけだな。
なんかそういう映画ありましたね。でも、まあ過去にですね、今考えるとゾッとしますけど、こういうことって過去に起こってんですね、地球上では。
そうですよね。
だからまあ、
きっとでも前回起こったこと、うん、頃にはまだ文明がそこまでね。
そう。
来てないというか。そうなんですよ。
だから、文明が来る前に起こってたから、まあ、例えばまあ、ゴキブリとかは生き残ったっていう話をよくされますけど、
うんうん、
今ね、この、私たちは文明を持ってしまったわけですよね。
うん、
その文明の危機に瀕しているかもしれないわけです。これが起こるっていうことが、もし確定したとしたら。
逆になんかできないのかね。
そう。
そこで。運命を持ってしてね。
うん。でも、感覚として100万年ぐらいはそのね、イエローストーンの噴火は、感覚としては開くわけじゃないですか。
うん。
その間に文明がどこまで成長できるかをこう、試されていると。まあ、そういう宗教みたいになってきますけど。なんかそんな感じもしなくもないと。
グリーンティー教ですか？
でも、僕が思うに、なんか文明って繰り返してきたみたいなこと言われてますけど、うん、化石とかで出てくるのって、数億年前だけれども、うん、
はいはい、
結局恐竜とかしか出てこないんで、
うん、
うちらがね、今ここまで来てる文明っていうのは、地球だと一番、まあ、新しい方に入るんじゃないかなと、
あ、そうですね。
は思うんですよ。絶対、はい、なんだか、何かしら残るはずなんで。
うん、なのでね、ここ、やっぱり、人類がどう立ち向かうかというかですね、もう戦争とかやってる場合じゃないでしょって、こういうことを、目前にね、見て、皆さん、世界中の人が考え直してくれればいいんではないかなというふうに思うわけなんですけど、まあ、あんまりこういうこと、
富士山の話、
こういうこと言いすぎると、
まあ、富士山の時点でだいぶ大きいけど、
まあ、
世界平和を唱え始めます、
ね。いや、そう思っちゃいますよね、こうなってくると。まあね、何核戦争とかしてるんだと。
まあね、
そういう金があったらこっちの方に回せと、
うん。
ちょっと思いたくなっちゃうわけなんですけど。まあ、ちょっと、ね、静岡県の話に戻すとですね、静岡県のホームページにはですね、起きる起きないの議論よりも起きた時に冷静に対処できる知識と備えが大事ですよと、総会自身の項目のところに書いてある。その通りだと思うんですね。はい。なので。
起きた時でも何ができるのかっていうのはね。
まあそうですね。
まあでも静岡県だと、うん、その僕も住んでたことがあるんで、わかるんですけど、うん、だいたい小学校ってだいたい防災頭巾みたいなのが、だいたい、ね、椅子のとこに備わってて、 まあ、地震も多い県ですから、静岡県で、うん、そもそも。災害に対してみんなね、県民の人たちとか、まあね、県の人たちってものすごい、多分、東京とかで、からするとよっぽど冷静かつ、
う
ん、ね、いろんないい対応ができる県だと思ってるんですけど、うん、もう火山でなってくるとね、
そうね、
そうですね、人類があまり経験をしたことがない、まあ、あの、ちょっと前にね、あの、90年ぐらいの時にあの、何でしたっけ、雲仙普賢岳ってありましたけども、
うん、は
い、うん、それもね、今の若い人ってあんま知らないかもしれないですよね。
そうですね。
写真だけしかなかった
ね。写真だけとかね。うん。
すごい。
ちょうど生まれたぐらいかもしれないですからね。うん、
まあ、だから、そういうね、今のこの平和なね、生活っていうのは、まあ、ずっと続くっていうね、感じではないかもねっていうのは、心の中に持っていた方がいいのかなっていうふうにね。
危機意識をね。
はい。
あ、
思いましたね、私は。
わかります。
はい。なので、それをね、まえて、ああ、今ってこんな幸せなんだなって
。宗教みたいになってますね、やっぱり。
まあでもね、別にあの、宗教とかそういうこと関係なく、なんかそう思っちゃいましたねっていう話をしたかったんですけど。
いや、でもまあ、うん、確かにそうですよね、うん。今がいかに、まあ、しかも、よっぽど、日本もですよ。
そう。
世界の中でも、
うん、
その中でも、やっぱり日本は、やっぱり平和ですよね。
そうだね。
うん、まあ戦争をしないと宣言をしてですね。まあここまでずっとやってきたわけですからね。まあ、今後もそういう戦争しないということを掲げて、
うん、
平和な国でずっと生き続けるということはね、非常に大切だと思います
ので。そうですね。で、まあ20分こんなことで終わってしまいますけど。はい、まあ、普段の生活に、プラス、ちょっとこういうことを考える機会があってもいいのかな、ということで、
うんうん、
今回ね、お話をさせていただきましたけれども。まあ、前半ね、ちょっと暗い話になりましたけれどもね。はい、まあでも、相対的に今が、頑張れるっていうね。そういう感じにしたかったと。
さすがです。
ね。ということなんで、まあ明日から月曜日で仕事とかもあると思いますけど、仕事ができるっていうね、のを噛み締めながら生活したいなと。
日々喜びながらね、生きていくっていうことですよね。
ね。辛いと思わずに頑張りたいと思っていますので。
まあ、ポジティブにね。
はい。
いい回ですね。
頑張りましょう。以上。はい、ということで、じゃあ、引き続き、あれですね、うままさんのコーナーに、
はい。
行きたいと。そうですね。ということで、はい。はい。よろしくお願いします、うままさん。バトンタッチ。
低い、これ。駆け上がりラジオでは、話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学まで、ティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
井戸端カオス。
はい、今回はツタヤのね、Tポイントカードの話をしたいんですけどね。
うん、はい、
ちょっと、前回のね、前回というか、先ほどまでのコーナーのね、スケールがあまりにも大きかったので、ねえ、Tポイントがなんだよと。そんなもんゼロポイントでいいよって。絶対思ってる人が大半だと思うんで、ちょっと、テンションね、テンションをどう保つかっていうところがね。うん、ね、まあまあ、ちょっと気に入らなければもう、ポチッともう、閉じていただくか、まあ、あのね、プレイヤーで再生の方はね、早回しなどをしていただいて、まあ、次のトラックの方に移動していただくというのも、ま、一つの手かもしれない、ね。
前半早回しの方がいいと思います、だから。
前半早回しして、後半飛ばすんだったら、
聞かなくていい。そう、早回しのね、プルルルルってやってる時間がね、結構長いから、
あ、
そうそう。
そうなってくるとね、前半ね、聞いて、後半、ポチッって、人が出てくるかもしれないんですけども。
はい、
ポチじゃない。
いや、大丈夫です。
はい。まあ、そんなわけでね、完全に、切り離して、
はい、
ここからのね、セクションを、まあ、お楽しみいただきたい感じなんですけども、
はい、
お二人はですね、まず、Tポイントカードの方はお持ちでしょうか？
ホネソさんの方からどうぞ。
ああ、僕は持ってますよ。
持ってます。
活用してます。
あ、活用してます。グリーティーさんは？
Tポイントカード？
Tポイント。
Tポイントカード持っとらんよ。
それはもう、おじいちゃん
いや、持ってないです。
僕がよく使ってくるネタのね、おじいさんのね、キャラクター。
三重県のおじいちゃん。
はい。持ってないです、私。
あ、なるほど。そうなってくると、やっぱり、ね、局面でやっぱりこう、お作りいたしましょうか、みたいな。
うん。聞かれます、ね。
運びにならない。
うん、聞かれます。聞かれますけど、
はい。
まあ、持ってもいいかなと思ってるんですけど、だいたい時間がなくてめんどくさいことが多いんで、
あの、
いいですって言っちゃって、結局、最終的に現段階を所持してないっていうね、ところになってます。
なるほど、うん。なんかでも確かに、この、店員とのやりとりもめんどくさいなと思うんですけど、
うん、
まあ、あったらあったで、まあ割と、僕はちょっと便利かなとも思ってるんですよ。
うん、
でも多分でも住む場所とかね、地域とかで全然それは変わってくるんで、
う
ん、
そうですね。
たまにっていうか、まあ週に1回くらいしか来ない、ね、ツタヤとかに週に1回くらい来るっていう人にとって、
うん、
まあそれでも頻繁だと思うんですけど、毎回ね、カードを、あ、まあツタヤだったら提示しなきゃいけないのか。
うん、
そうですね。
なんかそれ以外の、あの、そこと提携している T ポイントが使えるコンビニとか、牛角とかもそうなんですけど、
うんうん、
結構いっぱいあるんですけど、まあそういったところで聞かれるたびになんか持ってる持ってないっていうことを言ったりとか、そこでイエスノーによって、こうね、店員のね、態度がこういろいろ変わってきたりとか、
ありますね。
回答パターンがこう一律だったりとか、するわけですよ。
まあ時々失礼しましたって謝られる時もありますけどね。お作りしましょうかってパターン以外に。
そうね、ありますね。
確かに最近だとね、あの、あんまりお作りしましょうかっていうふうに来ずに、
うん、
あるなしでしか聞かなかったりとかね、
うん、
あ、失礼しましたとか、大丈夫ですよみたいな感じで、うん、もうピッピってこう、会計済ましてくれるっていう、パターンも、
あります。
ある、かもしれないですね、
うん。
はい。で、まあ、僕の話だと、
うん、
あの、3F っていうコンビニエンスストアがですね、
コンビニね、
う
ん。はい
はい。はい。ものすごい近所にあって、
はい。
まあもう、もろ5分じゃなくて、もろ1分とかそんな感じなんですよ。
すぐですね。
はい。まあアンタッチャブルのね、不動産のネタじゃないですけど、あの、ね、駅からね、もろ5分っていう、はい、まあ言ってるネタがあったんですけど、
はい。も
ろってなんだ、徒歩で言えよっていう、そういう感じだったんですけど、
あ、はい、
まあ、それくらい近い、ね、ところにあるんですが、なのでやっぱりこう、帰りに、そこ寄ることで、まあ最後のなんかこう、必要なものを補充して、家に着くという。
うん。
なるほど。
で、その時にもう大体 T ポイントカードをですね、もう大体提示してきたんですよ。
うん。
そしたら、うん、なんかもう5000円近く貯まってたんですね。
へ
ぇー。で、まあそれに気づいたのが、まあツタヤで、ビデオを借りた時に、
うん、
まあそのブルーレイディスクを借りた時に、あ、ポイントの方をお使いいたしましょうかって言われて、あ、うん、え、なん、てか何ポイントあるんですかっていう感じだったんですね。
うん。
僕自身ツタヤであんまりね、まあ僕の話ですけど、全然借りたりする回数は非常に少ない方なので、
うん、
はい。
あの、まあ、まさか溜まってるわけねえだろうなっていう感じだったんだけど、全額お支払いいただけますよ、みたいな感じで。
うん。
まあ3本くらい借りようとしてたので、1000円くらいは必要だったんですけど、
はいはい。
なんか軽くそれで終わってる感じだったんで、え？って思ってたんですね。
はい。
で、まあその後なんかレシートで確認したら、なんかポイントがなんか2800とかなんかそんな感じで残ってたんで、
うん。
おうってなったんですけど、まあ、まあね、1% っていうくらいのポイント還元率でも、まあ馬鹿になんないなっていう。
まあ、そうですね、その。
まあそういうことも、まああるわけですよ。はい。
まあそうですね。
知らぬ間に溜まって
る。お二人はなんかポイント貯めてるよっていうのとかありますか？
ポイント貯めてる。
僕 T ポイント貯めてますよ。
あ、貯めてますか？
今2500ぐらいありますね。
おお、まあ大体ツタヤとかで。
いや、僕はツタヤ、大学の頃に、大学の最寄り駅にね、ツタヤがあって、そこでたまに、まあ、DVD とかを借りてたので、まあ、それで作り始めたんですよ、T ポイント。
はい。
で、それを作ったのはいいんだけど、こう、新しい会社に入って、こう、都内に来た時に、周りにこう、ツタヤがないんですね。
うん。
で、いや、もうツタヤあんまり借りる機会ねえなと思ってたんですけど、都心ってこう、ファミマとかね、はい、いろいろエクセルシオールとかいっぱいあるんですね。
うん。
そこでこう。
ドトールと
か。そうそう、ね、ドトールとかね。こう、なんか出すと、ポイントつくじゃないですか。
うん。
だからそれが、うん、まあ、つくんだったら出しときゃいいかと思って、こう、よく買い物行くときにこう、貯めてますね。で、最近、あれなんですね。ファミマとかだと、特定の商品を買うと、 さらに20ポイントつけますとか。
ああ、ありますね。
ああ、そうなってる。
うん。多いお茶買うとプラス20ポイントとか。
ああ。
なんか、そういう商品ごとに、そのポイントを付与しますよっていうキャンペーンをやってたりするので、まあ、そのね、戦略にまんまと乗って多いお茶買ったりしますけど、
うん、
でも、まあ正直何でもいいからね、飲み物とかは。お弁当買うときに、ついでになんか飲み物買おう、あ、お茶買おうかなと思ったら20ポイントつくんだったら多いお茶買おうかなとか。まあ、そんなんで貯めてたりしますけどね。
まあ別に T ポイントじゃなくてもポイントカードはね、いくつか私持ってますけど。
まあ、ヨドバシカメラとかビッグカメラとかね。
ああ、それもそうですね。
あとはまあ近所のドラッグストアのポイントカードとか。
ああ、ありますね。
そんなの、いっぱいあるんで、面倒くさくなっちゃうなっていう、そういうところなんです
ここなんか、フジテレビとかのね、朝の番組でカードをどれくらい持ってますかみたいな街角調査みたいな感じでね。まあ大体こう、桜的な人たちが捕まって。
別にここしらじゃないですか。
ここしらでね、こう桜の人たちが出てきて、あの、僕なんかこんだけ持ってますけど、みたいな感じで。
誰言うの？誰出てきた今。
クリアファイルみたいなね、カードがいっぱい入って、収納されて、スタジオがドカーンみたいなね、いう局面はよくあったんですけど。
あるある。
まあなんかね、人間持てるカードって財布の中に入れるんであれば、ね、5個とか。
そうそうそう。
そんなに数十枚入れられるようなスペースはなかなかないですからね。
僕ね、多分数十枚が入ってます、ね。
まあ前、分厚い財布の中見せてもらいましたからね、カード。
え、今、長財布にしたんでね。ああ長財布にして、でもその中に結構、なんだろう、美容院のカードとか。
はいはいはい。
ほら、ポイントカードじゃないけど、なんか、クレジットカードだったり、キャッシュカードだったりって、いろいろ入れるじゃないですか。
ね、バスカードもありましたね、
うん、
いや、なんかもう本当に、過去に見た時のホネスさんのね、顔の、あの、なんか財布なんかもう、ジーニアスかっていう、辞書みたいになってたんで。
わかるけど。
例えが面白かった
よ。
もう、ジーニアスのカバーケースかよ、みたいな。カバーに入れてる感じかよ、っていう。
確かにそういう素材にみたいになったからね、なんかジーニアス。
僕のね、財布黒かったんですよね。
はいはい、
折りたたみ式の黒い財布で。もともとこんな分厚くねえだろっていうぐらい、本当はこう、コンパクトにできる財布なのに、うん、カードが入りすぎて、パンパンになってたんですよね。
でも使ってないカードも絶対あったはずだし。
そう、ね、
ありましたね。
ええ、そんな感じだったじゃないですか。
そうですね、間違いないです。でも今は比較的スマートになってるはずなんですけどね。
ええ、でも、なんか結局、それでなんか得するのって、うん、マックスで見ても数千円とかね。
まあそう、ね。
それを、それこそ年間に直したら本当に数百円とかいう規模でしか、まああんまり得しなかったりもするんで、うん、まあそれだったらもうちょっと買い物を円滑にね、した方が、
ね、そうね、
その、軽量になるし、
うん、
いいんじゃないかっていうのと、まああとやっぱり僕がよく見てるまとめサイトのね、住人の方々はですね、割とそのコミュニケーション的にはそういうのがちょっとめんどくさいよっていう人がやっぱ、
うん、
まあちょっと多いらしいんですよ、やっぱり。
うん、
まあ、大体こう店員とそんなにね、ちょくちょく会話するっていうこと自体にもめんどくさいよっていうのは、うん、まあ気持ちはわかりますからね、全然。
あとよく思うのが、
まあ、一部ではそれをコミュ障とかね、そういう変な言葉で言われてるっていう背景もあるんですけど、
コミュニケーション障害。まあ
それを、そう、コミュニケーション障害みたいな。うん。みたいな。電車男のドラマとかね、見たこと
あんなイメージね。
方なあると思うんですけど、T ポイントカードお持ちですかって言われたら、あのですね、みたいな感じで。
でも、これ出すのはね、恥ずかしいね。この持ってないよカード。
持ってないよカードですね、うん。これ、まあ今日ご紹介する商品はこちらっていう感じなんですけど。
あ、すいません。さっき言って。
いやいやいや、う
ん、
大丈夫です。ギガジンさんのね、記事にですね、うん、まあ、なんでしょう。T ポイント持ってないよカードっていうのが誕生したよっていう記事が9月の24日に、まあリリースされてまして。
はいはい。
まあこれ、まあ結局、このカードは結局印刷しなきゃ作れないんですよ。
あ、そういうことなのこれ。
はい。カード自体は、そのなんか、どっかで店頭販売してるとかじゃなくて、うん、なんか面白いなってことで誰かがそういうサイト作って、
あ
で、そのデザインのカードを、まあダウンロードして、
あ
まあ、PDF かな？わかんないですけど。イラストレーターか PDF かちょっとよくわかんないですけど。まあ、それを印刷して、それをハサミでこう、うまくスライスして、それを、いらないカードに貼り付けると。名刺とか。いや、もう、
なるほど。
もらったけど、もう使、あのね、 誰だこいつっていうような、何々企業とかのね、あの名刺とかに、わけだ
やめなさい。
完成。
やめなさい。
まあ、ここの営業先も、まあ、もうここなしだなっていうところに、
わけ
だって、完成と。
またやめなさい。
キーポイント
ただ、
ま
あ、ちょっと角丸なのでね、うん、角がね、角っこをちょっと丸くしなきゃいけないんで、まあ、そこも、ちょきちょきちょきっと。
丸くね。かっきって。
丸くする。
いや、名刺だったらなんか、ふにゃふにゃになったでしょ、それ。
まあ、名刺ってのは、例えば悪かったですけど。
ねえ。プラスチックカードね。
そう。クレジットカードとか、ちょっと立体的になっちゃってるんで、それは使えないんで、まあ、ペラペラのカードに、それを貼り付けて、完成と。
うん。
なるほど。うん、
で、まあ、使用方法はもう、まあ、特に書いてないですけど、まあ、実際もうこれを、さっと出せるって書いてあるんで、
うん、
あの、まあ、聞かれる前に出すっていう、ことによって、まあ、店員が何も言わずに会計だけ済まして、そのカードに関して何にもこう、ね、コミュニケーションもないまま、
この
会計が終わって、店を出るっていう。
これ使用例あるのこれ。
多分、どうなんですかね、出してみないとね、店員の顔がわかんないですけど。
いや、でも、これ、あの、異様に完成度高いじゃないですか。
まあね。
なんだろう、パッと見、Tポイントカードに見えるじゃない、うん
間違って、
あの、
これ間違ってこうピンって通しちゃって、あれだのあれだので
、
僕が見たら2種類リリースされて、あ、3つですね。3つタイプがあって、A タイプから C タイプまであって、
A
タイプが T ポイントの丸々 T ポイントカードのマークに赤でピーッと斜めの線が入ってるっていう。
まあ、禁止みたいなやつですね。
一時停止みたいなね。タイプ。で、B タイプが、T ポイントカードの黄色のね、ラインが上に入ってるんですけど、T のね、上の文字ですね。
はいはい。
のところに、持ってないよって書いてある。
持ってないよってね。
持ってないよっていう文字が書かれてる。はい、うん。タイプで C ポイント、C タイプが、いらないよって書いてある。それと同じような感じで、いらないよって書いてあると。
ああ。
まあ、だからこれ3つ持って3つバーって出せば、完璧っていう、感じですよね。
いや、もう言おうよ、もう。
煩わしいね、そっちのは絶対。
しかもさ、あの、これ、まあ、ご説明のところにね、こう、つ、丸屋で、コンビニで、みたいな。まあ、ツタヤなんでしょうけど。
ツタヤでいい
じゃん。ツタヤでね、
隠すんだ
よ。T ポイント持ってないよって言ったら、お前借りんなよっていう話だから。借りれないですから。
そうですよね。そうなんです。そもそも借りれないですから。
そもそも借りれない。そもそもじゃあ伝え行くなよ、みたいなね。まあ、あの、わかんないですよ。渋谷の伝えとかだと上でね、あの、本買ったりとかできますから。
まあ、買うのはできるしね。
うん。
そういうところはできるでしょうけど、ねえ、伝えで、ねえ、出しても、みたいな。
いやいや、
これが、ネットでこれだけ話題になるっていうのは、やっぱり、それだけ普段からね、カードをお持ちですかって聞かれた時に、ね、挙動不審になっちゃうっていうか。
もうそうすると、ポンタとかも作んなきゃいけないよね。
まあ、すべてに必要になってくるよね、
うん、これ。そうそう、ローソンのね、うん、ポンタカードみたいな。
これでも、結構この、ね、A タイプ、B タイプ、C タイプって、今もさ言ったけど、公式のページみたいなのなんか結構ちゃんと書いてあるもんね。年会費登録が無料とかなんか、いろいろか。クレジット起動なしだとか。
ポイントの代わりに店員のストレスが溜まるって書いてある。お得3って書いてあるけど、お得なことなのかなっていう感じはしますよね。
ね、うん、すごいですね。よくこれ作りましたね、ちゃんと。なんか。
まずこのページが面白いっていう。
ちゃんとね、作られてるからね。
5分で作れるって、なんか、あの、登録も5分で作れるって確かね、そういう風に書いてある感じなんで、それをね、逆手に取って、それに対抗するカードだけど、これも5分で作れるみたいな。
しかもこれ、しっかり作られてるね、これちゃんと、まあ。
まあ、
ね、
デザイン単純だからね。
お
ー。まあ、カードの方はね。
ね、そ
う、で、あくまで本当に、利用規約に本当にもう、ジョークだからね、本気にしないでねっていうことはちょっと、書いてあるんで、
うん、
本当には使わないでねっていう感じのがさ、まあ、作者の意図だと。
いや、それにしても利用規約、もう何ポイントなのこれ。すげえちっちゃい文字で書いてあるんじゃん、これ。
最小の文字で書かれてますね。
最小の文字で書かれてますけどね。
でもこれツイートされてるのが2700いくつとかね。
ね。
Facebook のいいねボタンも480いくつとか押されてって、本当にもう2日3日前とかのリリースでね、言われてるから本当に。
すごいですよ。
かなり人気のね、 これ作った人本当にセンスあると思いますし。
うん、そうね。印刷代、印刷用紙代、制作費はお客様でご負担くださいってね。素晴らしい。
まあ、変に大量生産しないから逆に環境にもいいじゃないですかね。作りたい人だけが作るっていうね。ね、
そうそうそう。
そもそもさ、T ポイントってどれぐらいの、人が持ってる感じなんでしょうね。
ああ。
いや、でも T ポイント何百万人とかでしょ。
ああ、それ
会員の数は多いと思いますね。
うん、なるほど。
確か。
で、1% だっけ
還元は大体
1%。還元は、ね、
大体は。うん。
ね。
うん。
なんかね、そういうポイントものって、結局得してんのかどうかよくわかんないんだよね。
よくわかんない、ね。
まあ。
セール品対象外とか、なんかね、いろいろルールがあったりするし。
うん。まあみんな得してると思って使ってるんですかね。こういう、まあ T ポイントに限らず。
まあ一つは、昔だともうちょっと競合他社がいっぱいある。
はいはいはい。
中で、独自のカードを作ることによって、まあ、他の店に行かずに自分のところに繰り返し来てもらうようにっていう意図が一番最初だったと思うんですけど、ここまで結構囲い込みが終わった後だと、T ポイントさんね、もういいじゃんっていう部分もあるんで。
まあね、ちなみに、T ポイントの会員数違いましたね。3800万人だ。
ああ、じゃあ日本の人口の4分の1以上。ぐらいはいるってことか。
もうそうね。で、一応、追い上げてきたポンタ、ローソンの、
うん、
カードですけど、ポンタが、加盟企業が39社で、会員数が3600万人と。
俺、個人的にさ、全部スイカでできるにしてほしいんだけど。
そう。なんかね、一個に統一したいっていうのはね、そうそうそう非常によくわかる。
ピンポイントで電車に乗れないじゃないですか。
乗れないね。
そうなんです。
全部スイカ系のやつで完結してくれると非常にありがたいんですけどね。
うん、
それはでも関東に住んでるからだよね。
いや別にでもスイカさ、一応東海地方とか関西地方とかにも使えるじゃないですか。
ああ、まあ路線によって多分使える使えないはある、うん、あるにせよ。まあでもそうですね、スイカのね、まあお金になったら、爆発的に多分利用者増えるんですけどね。
うん、そうね、なんかもうとにかく少なくしてほしいなっていうのが、あるんですよね。
カードの数ね。
うん、
そうですね。なんか、その、一つのカードだと、その、利益自体を、どこかの企業が持っちゃうからダメなんであって、
う
ん、
まあそうだよね。
みんなで一緒に協力し合って、じゃあ、ってことにすれば、なんか、どっかのなんとかホールディングスの参加の企業だけとか、そういうことじゃなくて、うん、なんかね、なんとか連盟みたいな感じで、
うん、
なんか作るなりして、お互い、うん。なんか一つのカードでじゃあまとめていきましょうかっていうなったら、
うん、
もしかしたら、日本の貨幣がね、なくなっていって、カード一枚
あ。そうか。そういう意味で言うと、今、そのカードがなんかこう、一つのカードで一つの機能だから悪いのか。例えばなんかもうまっさらなこう、スイカとかでのまっさらなこう、カードがあって、それに、こう、追加していく感じ？スイカ機能とか。
あ、自分の欲しいものだけを。
そう。そういう自分の好きなやつをチョイスして、で、一つ、でも一つのカードっていう風にしてくれたら、いいんじゃないかと。
なってくんじゃないでも。
あらかじめ。僕はなってくとは思ってます。はい。
うん。
でもまあ、それもできますしね。要は一つの IC チップの中に、どんな機能を持たせるかって、まあ限度はありますけど、うん、まあ、8個とか機能つけて、それぞれに対してポイントつけるとか、
そうそう、
まあそういう技術はありますからね。うん、だからまあそういうのと、あとはまあツタヤさんというか、まあ CCC さん、カルチュアコミュニティクラブさんがやってるその T ポイントの考え方が、要は1業態に1社しかやらないって言ってるじゃないですか。
あ、
うん、
コンビニだったらファミマしかやらないし、はいはいはい、ね。そういうことでまあ差別化を図ろうとしてきたんでしょうけど、
うん、
まあ自分ところの参加してる企業のね、利益を上げたいっていうのが、まあ、
そうそうそう
そう、大きい狙い。
まあそういうことですね。
で、うん、まあ普通に一人生活する上でコンビニ行って、ね、そのツタヤでビデオ借りてとか、こう、いろいろなサイクルの中で、一社って決めてそれに、うん、そこにうまくはまれば、その人ずっとそれしか使わないから、うん、ポイントも そこに溜まるから、その人にとってもいいし、みたいな風になるんじゃない、うん、っていう、うん、まあ一つの提案のスタイルなんでしょうけど。うん、
まあそうですね。
うん、あと、まあ、多分足りてないのは、あと、病院とかね、 ああ、今の保険証と、ね、はいはい、あとその、各病院でね、発行される会員証っていうか、なんかそういうものが必要だったりするじゃないですか。なんかああいうのもなんかね、一つ財布とかにね、ふっと入れ忘れてたりする人も多いだろうし、
うんうん、
なんかその辺も一つのものになればいいかなと。
そうね。だから。
だからそうなった時に、この一枚のカードを落とした時、ね。
まあそれもね、まあ、あるんで、
う
ん、
そう、
まあ、国だと、なんだっけ、社会保障番号みたいなものをね、
うん、
決めましょうかみたいな、アメリカみたいに。
そういう、なんだろう、カードを落とした時とかについても、落とした瞬間に、携帯電話でウェブかどっかにアクセスして、利用停止っていう設定を、携帯上ですれば、もうそのカードは一切使えなくすぐになりますっていう風な形を取れるようになればね。
まあ、それできると思うんだけどね。
うん。だから、そのカード、まあ、個人認証は必要だろうけど。
そのカードに載せてるだけで、そのカードの情報を無効にして別のカードを新しく買って、そこに、まっさらなやつに載せ替えるみたいなね。
そう。
まあ、いわゆる、なんかバックアップじゃないけど、そういうことができればね。
だからまあ、要は中の情報はカードに貯めるんじゃなくて、まあサーバーかどっかに貯めといて、このカードはもうカードでしかないと。
うん。
番号を通知するだけで、落とした時でもすぐにこう、カードの乗り換えができるようにすると。うん、いう風になれば。
まあそこをね、するためになんかこう、本人の認証っていうのが、まあちょっとネックになってくるんでしょうね。
そうね。
住民票と、なんか身分証明書みたいなやつのセットとかね。
うん。
いろいろ必要なんで。まあ、その辺がもうちょっと、ね、ナチュラルに、うまくこうスマートになれば、
うん、
まあその分犯罪に対しての対応策っていうのも同時に進めていく必要はあると思うんですけど、
うん、そうですね。
まあね、我々、いくつもいらないね、ダサいデザインのカードとかね、持ち歩いたりするのもちょっともう若干嫌ですし、
うん。
うん。
うん、
まあ書き上がってない
ね、一回財布を落としたりとかね、した時も大変だし。
そう、
そうですね。
はい、そうですよ。
ちなみにこれ20分はもうすでに超えてるのをご存知ですか？
そうですね。
はい。はい、
存じ上げてます
ね。まあでもそうすると、T ポイントカードとかそういうものに関しても全部、その利用者の顔が写真とかね。まあ、免許証じゃないですけど、そういうのがついてれば犯罪には使えなくなりますからね。おそらく。
まあパスポート並みに厳重になればね。
そうそう。使おうとした人が。顔違う
くらい。厳重くらいになれば。国外の人とか。うん、でも、まあ、運用はしやすいというかね、
うん、
いい感じになると思うんで、
うん、
まあこれもなかなかスケールアップしてい、
い
くのが
我々の
我々のラジオの特徴になるのかなと思うんですけど、
はい、
ただまあね、ツタヤの T ポイントっていうとこから始まって我々国民自体が使える前提ね、一つにしたいとかね、
なんか
そういう話がふっと出てきてそれに対してわーっとなってくんで、まあ、それも一つの一提案としてのね、はい、みんなが多分、普段からね、井戸端カオスじゃないですけど、井戸端話でね、その辺のおばちゃんたちも多分、これくらいの話はしてると思うんですよ。
うん。
そうですね。
なので、ぜひぜひそれをね、していくというのを国の政策に入れるのはどうかと。
うん。
野田さんに。
野田さんに。
はい。お
すごいいいタイミングでなりましたけど。
すげえ今日まったりしてるからね、はい、なんとなくね。
そうですね。
ちょっと時間の流れがね。はい。なので、まあ、久々の配信っていうのもあったので。
はい。
はい。そんなわけで、まあ、今日はね、まあ、T ポイントカードについての話になったんですけど、
うん、
まあ、皆さんもね、多分みんな思ってることだと思うんで、なるべくカードの枚数を減らして、自分、オリジナルでね、自分が本当に生活に必要なものだけをこう、うまくカスタムしたものだけでなんかね、うまく生活できたら一番いいじゃんっていうのはあると思うんで。
そうですね。
まあ、僕が一番疑問に思ってるのは、その、毎回なんか、セリフ的な店員の態度ですね。なんか、ブックオフの中で本を、そう、本を売った後になんか、いらないゲームな雑誌などありましたら、とってまでお売りください。それではよろしくお願いいたします、みたいな。ね、毎回定型文を長々言われた時に、あ、は、は、はい、はい、みたいな感じになっちゃうんで、ぜひそれは、おやめいただきたいという。
はい。
そういう感じですね。
うん。
そうですね。
はい、以上です。
はい、ありがとうございました。まあまあ、流行り物通信簿では今流行っているものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこーだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので一応の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。 配信は毎週日曜日です。帰り物通信簿で検索してぜひお聞きください。
ということで、やってまいりましたけれどもね。いやー、今日のお話はなかなか、ね、深い話と、あとは、まあ、Tポイントについてのお話でしたけれども。まあ、一つ目はね、グリーンティーさんに、まあ、富士山の隆起という話から世界規模のお話までやっていただいて。まあ、でもそこは気をつけなきゃいけないところですからね。まあ、日本だけでなく、世界全体で、最近、まあ、異常気象がかなり多くなってきてると言われている世の中ですから。
はい。
まあ、そこをね、どう対処していくのか。過去の、ね、人類とは違って文明があるわけですから。それをいかにね、回避していくのかというのを、まあ、日本だけではなく、世界規模で考えていく必要があるんじゃないのっていうようなお話でございましたけどね。
こんな話をしていいのかと思いましたけどね。ポッドキャストにそぐわない感じになってきましたからね、これ。
いや、でもね、この話、なかなか、そう、日常でね、必要な話だと思うんで。
まあ、これ、喫茶店とかでね、普通にこういう話してる場合もあるからね、我々。
まあそうね、我々がね。
はい。まあ、うちらの話だったらね、うん、いや、普段からの話なんでね。
そう。
もうちょっとね、まあ、国家レベルの国際会議とかでこういう話していただければいいんですけどね。
う
ん、
そうですね、
はい。はい。まあそんなお話と、後半はですね、Tポイントカードについて、いらないよっていうね、カードを、うまもさんにご紹介していただきましたけれども。まあカードのね、そのやりとりもまあめんどくさいな、煩わしいなって感じる方は非常に多いと思いますが、
うん、
まあぜひ便利だなと思っていただければ、例えばヨドバシのポイントカードだったりとか、あれは非常にいいかなというふうに僕は思ってますので、
うん、
まあそのポイントカード良し悪しをねちゃんと見極めていただいて自分に有効だなと思ったカードは作ってみるのもいいんじゃないかなっていうお話で、まあねプラス思考な感じで終わっていきたいと思いますけれども、
はい、そうですね、
はい、ということで今日はねしっかりやってきてもう1時間ぐらいになりますが、第79回ですかやってまいりました、
うん、
はい、お二人ともあとお伝えすることはございませんか。
お伝えすることあるかな、なんかあるかな。あー、まあ、どうしますかね。来月のテーマは我々じゃあ放送終わってから配信
そうですね。
そうですね。生配信終わって、はい、10月のテーマを決めたいなと思ってるね、
うん。はい。そうですね。
はい。
そちらも後々ね、あとツイッターで。はい、流すと思いますので、皆さんそちらの方もよろしくお願いいたします。
はい。
はい。駆け上がりラジオではですね、番組に対するお便り、メッセージを大募集しております。ツイッターのダイレクトメッセージ、E メールでお送りいただければと思います。ツイッターの ID は、かけらじ、E メールアドレスは、かけらじアットマーク、gmail.com、もしくは、かけらじアットマーク、yahoo.co.jp までお送りください。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集、テーマなど、あとは、9月のね、特集じゃないですね、募集テーマまだ、引き続き募集しておりますので、100年後の未来について何があると思いますかというお題についてね、送っていただければと思います。気軽にどしどしお便りお送りください。はい、それでは終わっていきますかね。はい、ということで、はい、第79回駆け上がりラジオこの辺で終わっていきたいと思います。次は80回ですね。皆さん、楽しみにしていただければと思います。うん、お送りしましたのは、私、ホネストと、
グリーンティーと、
ママでした。
それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。